文パレー Tuesday、 その日の天使。皆さんこんばんは、ナビゲーターのナオエレンです。ムンパレチューズデー第1週、その日の天使。この番組では私が気になる様々な分野で活躍しているゲストを迎えしています。番組名は小説家で放送作家であった中島ラムさんのエッセイから来ています。まあ、日々生きているとですね、心が折れる瞬間も多々あると思いますけれども、この番組を聞いて新たな視点や考え方や生き方を知ることで、リスナーの皆さんの世界観が広がって少し心が軽くなったりする、そんな風にこの番組が皆さんにとってのその日の天使になれたら嬉しいです。ということで今回はですね、前回に続いて塩田恭子さんをお迎えしています。
はい、こんばんは、よろしくお願いいたします。
こんばんは、よろしくお願いいたします。塩田さんはですね、肩書きがニューホライゾンコレクティブ合同会社プロフェッショナルパートナーということなんですけれども、前回ではですね、このニューホライゾンコレクティブ合同会社っていうのが、どういったものなのかっていうのをちょっとお話しいただきました。私の方からかいつまんでご説明させていただきますと、こちらはですね、2020年電通さんが発表した、人生100年時代におけるライフシフトプラットフォーム制度ということでですね、新会社ニューホライゾンコレクティブというのを2021年に、電通さんの方で設立したわけなんですけれども、こちらの方にですね、参加を希望する電通の社員さんが一回退職した形で個人事業主となって、このニューホライゾンコレクティブと業務委託契約を結ぶと。で、まあ、個人事業主になった方は、こちらの会社から一定の業務を受託しながらも、つまり安定した報酬を得ながらも、個々人で、まあ、これまでやりたかったこととか、なかなか踏み出せなかった新しい事業に取り組みということが可能になるという制度ということなんですけれども、でこちらの方に手を挙げたのが、塩田さんということなんですよね。
はい。
で、塩田さんはハイタッチという、屋号もお持ちということなんですけれども、はい、こちらの方の、まあ、ちょっとどういった意味があるのか、
はい、
お話していただいてもいいですか。
はい。まあ、個人事業主として出発にするにあたり、何かこう屋号っていうのをね、つけた方がいいのかなっていうことでいろいろ考えてみたんですけども、その時に何て言うんですかね、今いろいろこうテクノロジーとか、ウェブ 2.0 から始まって、今いくつですか、
3.0
とかね、どんどんどんどんそうやってテクノロジーが進化してってるんですけども、逆になんか私は個人事業主としてもっとこう人間的な触れ合いみたいなことだったり、規模とかそういうことを追うのではなくて、なんかもっとこう、密にとか、密にっていうのかな、なんていうのかな、大事にというか丁寧にいろいろな人たちだったりとか、ものとかに関わるようなことをしてみたいなっていうので、ハイタッチってね、はいっていうこう手を挙げてね、うんうんうん、あれは日本語英語みたいな感じだとハイタッチって言いますけど、英語でいうハイタッチっていうのがハイテクの反対みたいな感じで、うん、なんかね、人間的な触れ合いみたいな、うんうん、そういう意味合いみたいなんですよね。で、そんなので、ハイタッチっていう風につけてみました。
いや、いいネーミングですね。
まあ、
絶対そういうニーズはあると思います。もちろんテクノロジーがこう発達していく中で利便性が高まっていくところも、私たちはまあ享受しながらも、やっぱりそういった触れ合いみたいなものとか、人間的な、ね、関わり方っていうのはやっぱり大事かなっていうふうに思ってますね。
はい、
ありがとうございます。で、ちょっとこのですね、ライフシフトプラットフォーム制度に関してもう少しちょっと踏み込んでは聞きたかったんですけども、はい、まあ、一定の業務を受託されているというようなことなんですけども、塩田さんがやられているのはどんなことなんですか。
例えばなんですけど、 ニューホライズン、略してあの今我々 NH っていうふうに言ってるんですけども、まあ230人ぐらいのメンバーがいる中で、コミュニティ、いろいろなあの何ですかね、ユニットっていうのがあって、例えばあの我々に対していろいろなの研修というか、あの何ていうのかな、各種の、そういう研修メニューみたいなものが提供されたりとか、はい、それはあの、アカデミーっていう、まあ、ユニットっていうのがあって、そこに、そういうのをいろいろ考えてる人たちもいたり、で私はですね、今ブロックマネージャーっていう役割をいただいていて、それはですねどういうことかっていうと、まあ、230人のメンバーが、より活性化をして、まあ、それぞれの、中から、まあ、いろいろなそのコラボレーションであるとか新しい、仕事のきっかけとかが、生まれるような、コミュニティ作りの、まあお手伝いというか、そういう、まあ、役割を今いただいているっていうところですね。
はい、なんか聞いただけでも非常にこう楽しそうな役割だなと思ったんですけど、
はい、具体的にどんなことをやってるかっていうと、まあ、今会社員の人でもね、コロナ禍でリモートワークになってる人が多いかと思うんですけども、まあ、我々も基本的に日本全国に日本だけじゃないんですけども、まあ、世界のいろんなところで仕事してる人とかもいて、まあそんな人たちがやっぱりこう顔を合わせる機会ってなかなかないので、うんうん、まあ、オンラインで2週間に、だいたい私の場合はうちのグループは2週間に1回ぐらいオンラインで集まって、まあ、近況報告をしたりとか、まあ、あとはその、まあ、ちょっとテーマを決めていろんなことでディスカッションしたりとかっていうような時間を持ってるんですね。で例えばこの間ちょっとこう面白かったのは、ある人が宇宙に行ってみたいと思ってますかとかね、なんかそんなテーマだったり、最近の喜怒哀楽についてちょっと話しませんかみたいな、ね、ことだったり、まあ何かしらそのテーマを決めて、ただその会社にいた時だとどうしてもその業務報告みたいなね、売り上げの報告だったりとか、あとはその、上からの上位下達、下達的な、こうなんていうんですかね、いついつまでにこういう書類を提出してくださいとかね、その手の話が多いかと思うんですけども、今我々の場合はちょっとそういう、役割とかだけじゃなくて、その人の、まあ、人間性だったりとか、そういうことに触れられるような、ちょっとね垣間見れるようなテーマをあえて設定して話す機会とかを作ったりしてます。
あ、なんかいいですね楽しいなんかミーティングじゃないですか。 そうですね、それ、はい、何1時間ぐらいやってんですか。
1時間ぐらいやってますね、
はい、なんかそういうのをね普通のなんだろう企業とかでも取り入れたらすごい、なんていうのかな、チームビルディングにいいかもしれないですよ ね、 そうですね。なんかお互いのこう、人間的な側面が見れるというか。
そうですね、だから私の場合もニューホライズンになって初めましてっていう人が、うん、まあ同じね会社にいながらもやっぱり部署が違ったりするとなかなか接点とかもないまま、うんうん、終わってしまう人とかも多いんですけども、うんうん、まあ、だからニューホライズンで初めましてみたいな人がそうですね7割ぐらいになったかな、うんうん、なのでどうしても会社員だったりすると接点があっても、例えばなんとか部のこういう仕事をやってるなんとかさんっていうことに、うんうん、まあ、当然なるじゃないですか、うんうんうん、そうするとなかなかその人の人間性だったりとか、本当はこういうことやりたい人なんだみたいなことって、あ、実は仕事のつながりがあっても触れる機会って
ないですよね、
あんまりね、うん、ないと思うんですけど、うんうん、その辺をなんか今の我々は、まあ、会社の従業員ではないので、逆にそこがフラットにっていうか、なんかこうこういうことを やりたいみたいな共通点で、うんうん、つながれるみたいなことはありますね。
いいですね、うんうんうん、やっぱりこう会社員でそれぞれの立場でやっぱり仕事してると自分が本当こういうことやりたいなんて言えないですからね、
う
ん、
そうですね。まあね、飲み会の時とかではね言えたりするかもしれないですけど、なかなか昼間のオフィスだとなかなか今ね言えない。雑談リモートになっちゃうとね、雑談の機会とかもどうしてもなくなっちゃってるじゃないですか。
そうですね、うん、確かにそうです、うん、私でもリモートになってちょっと少し一個だけいいなと思ったのは、みんな家で受けてるから、うんうん、なんか犬が出てきたりとかあと子供抱えたまま話してるお父さんとかいて、うんうん、なんかあこの人の人間的な側面がちょっと今垣間見れて、うんうんうんうん、なんか嬉しいなとかってちょっとなんか、ね、なんかそういうこうねチャーミングだなとかと思ったりするんですよね、うんうん、なんかこうね赤ちゃんがこうわーわー泣いてるのをこう困った顔でなんかこうあやしてるお父さんの側面が見えてなんかちょっと人間的でいいなとか思ったりもしたんですけどね、うんうん、そうかなんかなかなか業務ね委託とはいえ楽しいですね、なんかそういう役割は で、ね、で、うん、まあ、もう一つただそのこの制度の中であるのがまあこれまで自分がやりたかったけどなかなか踏み出せなかった新しい授業ということで、うん、はい、こちらの方では今どんなことやられてるんですかね。
例えばなんですけれども、まあ、前回着物が好きでっていうお話を少しさせていただいたんですけども、うんうん、例えばその中で人形町の、まあ、手ぬぐい屋さんとかとお知り合いにな、うん、知り合って、いろんなね課題をお伺いすることまあ、あって、例えばなんですけれども昔ながらの技法で、注染っていう漢字で言うと注ぐっていう字に染めるって書くんですけれども、はい、そういうね昔ながらの技法があるんですけれども、そういうその伝統技法みたいなものを染めるとですね、どうしても染めムラみたいなものができてしまったりとか、そういうその商品化できなくなってしまうものとかがねできてしまうこともあるんですよね、うん、でそれがねなんかすごくなんていうのかな、ちょっとした傷とかで生かせないっていうのがすごくもったいないなっていうふうに思っていて、うんうん、まあそれを何かね生かせないかなみたいなものがあって、それをちょっとこれまたご縁をいただいた知的川崎にある、ね、知的障害者の施設で、ちょっとトートバッグとかあるいは子ども用お子さんの帽子とかね、そういうものに、商品化を一緒にしていただいたりみたいなことをもやってます、やってました、はい、
その染めムラになってしまったものというのはじゃあこれでなんですか、まあ、ちょっとアップサイクルみたいな感じなんですかね。
そうですね、はい、アップサイクルですね、おっしゃる通り、はい、
じゃあもうそれまで捨てたってことなんですか。
だからその手ぬぐい屋さんもなんだろうな、捨てるに捨てれないっていうか、うんかといって売れないしみたいなところもあって、うん、まあ、何かうまく使いたいんだけどもみたいな感じではあったみたいな、
ね、じゃあまあ一応こう残してあったんだけど、なるほどね、うんうんうん、じゃあかなり大量にあったんじゃないですか。
そうですね、いろいろあって、はい、
じゃあこれはあれですかね、この商品っていうのは、どこに行ったら見れるんですかね。
まあそんなにまだねたくさん作れてないんですけれども、少し私の手元にもありますし、はい、あとはその川崎の、作業所さんの方でもまだご覧いただけるかなと思います。
あ、わかりました、はい、お名前とか作業所さんのって言っても大丈夫なんですかね。
はい、サポート広がりさん、
サポート広がりさん、はい、わかりました。じゃあそこでちょっと検索してみるとか、はい、あとあれですよね、はい、塩田さんが、持ってるインスタのアカウントの方でも
そうですね、はい、ぜひ
ということで、はい、アカウント名もう一回ちょっと教えていただいてもいいですか。
はい、着物アンダーバー京子アンダーバーアンリミテッドっていう長ったらしい名前ですいませんが
そちらに行くといろんな情報がいっぱい、はい、そしてまた塩田さんの素敵なお着物姿も見れるということで、はい、ぜひ皆さんチェックしてみてください。
お願いいたします。
はい、はい、でですね、まあ、結構ですねアクティブに活躍されているんですけれども、もともとねどういった少女だったのかなとかちょっと気になってて教えていただければと思ってたんですけど、はい、まあ、お着物ね今とても素敵にこなされてますけども、まあ、小さい時からよく着てたんですか。
小さい時は着物はそんなに着てなかったんですけれども、私は生まれが台東区の浅草橋っていうところで、まあ何ていうのかな、職人さんというか問屋さんとかが周りにいっぱいあって、うちの家業は箱屋って言って、当時ハンドバッグとか帯締めとかそういうものの、化粧箱っていうんですけども、はい、まあ綺麗なね紙を貼って一つ一つの商品をねこう入れるための紙の箱を作るのが家業だったんですけども、まあ、そんなんだったんですが、祖母はほぼ毎日着物着てたんですよね、まあ、本当にその、まあ、普段着としての着物ですね。もう割烹着をつけて、まあ、仕事もそれでしてるっていう感じで、だからなんかその私にとってはそんなになんかこう大層な感じでもなく、普段におばあちゃんが普段に着てるっていう感じでしたね。
着物を着始めたのはいつぐらいからだったんですか？
そうですね、20代の時に一度着付けを習いに行ったんですけども、はいはい、まあ、その後結婚して子育てっていうのでちょっと遠ざかって、
うんうん、
で改めて40の半ばぐらいでなんかふともう一回ちょっと着物を着てみたいなと思って、もう一回着付けを習いに行って、そこからだんだんその着物で出かけたりする、まあ、友達ができたりとか、
うんうんうん、
少しずつその、まあ、Facebook とかのね、
うんうん、
SNS とかで、
うんうん、
着物つながりの人が増えたりみたいなところでつながりが増えてきましたね。
なるほど、はい、もう何着ぐらいお持ちなんですか？
多分、まあ、60枚くらいかな。
すごい、
はい、というのはその着物って結局季節ごとに、
はい、
素材とか仕立て方とかが違うのと、うんうんうんうん、プラス場所によって、うん、やっぱりその TPO とかによって、うんうん、まあ、素材とか柄みたいなもので変える必要があるので、そうすると必然的に、季節かける格とかっていう感じで、うん、それぐらいにはなっちゃうんですよね。
すごいですね。まあ、そんな形で、まあ、ファッションとかにもね非常になんか敏感な柴田さんだと思うんですけれども、そもそも、まあ、電通に入りたいって思われたのはなんか何だったんですかね？
ですね、ちょうど私入社したの1984年なんですけれども、その少し前ぐらいからいわゆるコピーライターブームみたいなので、
はいはい、
伊藤重里さんとかが、はいはい、
うん、
ちょっと年代何かな、詳しい年代はずれるかもしれないんですけど、西武さんの広告で、はいはい、美味しい生活とか、
はいはい、
不思議大好きとかっていうコピーが一世をね風靡した時代で、
うんうんうん、
その時にすごくその広告のパワーとか言葉の力、
うんうんうん、
そういうそのなんていうのかな、例えば不思議とか生活、
はいはい、
その言葉自体は別に目新しくないけれども、
うん、
不思議大好きってじゃあ組み合わせた時のパワーだったりとか、うん、それがすごいなってその思ったんですよね。
うん、
広告ってなんか、うんうん、面白いなって思って、
うんうん、
でそんなのでそういう会社に入れたらいいなっていうところからですかね。
言葉の力ってさっきおっしゃってましたけど、なんかあれですか、もともと文学部だったとかなんかこういう本をよく読む少女だったとか。
そうですね、本は割と読んでた方かもしれないですね、
うんうん、
でまあ、大学は英語科なんですけれども。
そうだったんですね。で実際にまあまあ入社されて、まあ、第1回目の方ではねなんか37年、うん、勤務されたってすごいですよね。最初に入った会社も勤め上げたってことなんですけれども、どういったお仕事に携わったんですかね、入社後は。
入社後一番最初がその、まあ、英語科っていうこと で、うんうん、で前回もちらっとお話しさせていただきましたけど、うんうん、海外事業室っていうところでそうですね7年ぐらいかな、うんうん、いて、でその時に当時の上司が私のことを見ていて そのままセリフを言うと、あの上司がね、あの京子ちゃんはさ、あの人の世話するの好きでしょって言うんですよね、
うん、
何をね見てそういうふうに思ってくれたか分かんないんですけど、そういうふうに言われて、うん、あそうですねって、あの好きかもしれませんって言って、そしたらあの研修とかをあのやる仕事とかどうみたいに言われて、で当時あのいた部署では海外の企業の合弁とかの作業の本当にその事務局作業みたいな、で私はそんなにあの難しいこととかはあのやれなかったので、本当に、まあ、会議の準備だったりとか、まあ、資料の、 あの準備みたいな感じの仕事をしてたんですけども、まあ、そういう仕事を見てた上司があの人の世話するの好きでしょって言われて、あの そういう仕事のがもしかしたら自分のその皮膚感覚っていうか、私だったら、こういう内容とかこういう研修の方が身につくかもとか、あのこういうことできたらモチベーション上がるかもみたいなことが、よりなんか自分の感覚というか実体験としてあの会社に役に立てるかなみたいなふうには思ったんですよね。
うん、あそれであれですか、研修のお仕事とかに携われた。
そうですね、そこであの、まあ、上司がそういうふうに言ってくれたので移動しました、社内で。
うーん、具体的にはどんな感じの研修やられてたんですか。
例えばです、一番最初にあの配属に移動になって、うんうん、一番最初にやったのが新入社員研修ですね。
うん、
ちょうどあのだいたい当時でそうだな200人前後の新入社員の人たちが入ったので、そこで、まあ、あのその最初の時はもう研修内容は、決まっていたので、あのアテンドをしたりとか、まあ、どっかに社外に行く時に引率をしたりとかね、まあ、そういうところから始まったんですけども、最初に配属になった部署が結構あの、割とこう年長者が多いところだったので、そこからしたら逆になんかその新入社員の人たちと接するのが最初結構ねドキドキだったんですよね。
ほうほうほう、
はい、まあそういうね研修だったり、あとはあの、いろいろこう資格が上がっていくときに昇格前研修みたいなのがあって、そういう研修だったりとか、あとはあの語学研修っていうことで、まあ、あのグローバル化みたいなことが、まあ、叫ばれていたあの時代でもあったので、あのそういう時にその語学研修っていう形で、あのそれまで の, あの、研修語学研修のやり方をあのガラッと変えようっていう上司がいた時に、まああのそこでいろんな新しい試みとかをねさせていただいたりもしましたね。
なんかこう手応えみたいなのはありました？なんかこれは聞いたな、社員のモチベーション上がったなとか。
そ
う
です
ね、
その時にあの語学研修であのやらせてもらったのがあのいわゆるオーダーメイド研修みたいなものをあの上司がやってみようっていうことになって、当時のですねあの役員さん役員のほとんどの人たちに私がこうインタビューをしに行って、その人にあの例えばどんな場面でどんなことが英語で喋れたらいいですかみたいなこととか、どんなことを喋りたいですかみたいな話を聞いたりとかして、でそれで研修のメニューを、まあ、語学あの研修会社さんと一緒にあの考えたりとかねしたんですよね。まあそういうことだったり、あとはそのまあいろんな部署の人たちに対してもそういうヒアリングとかを、したんですけれども、その時にすごく印象的だった言葉がある人から、まあ、あの研修の内容を策定するためのヒアリングだったんですけれども、彼女がねなんかわかんないけどすごいこう気持ちがなんかすっきりしましたみたいなことを言っていて、うん、あの語学研修のメニュー策定のための、 ヒアリングなんだけれども、ちょうどその彼女が仕事の中で、自分の役割だったりとか、クライアントとその自分がやりたいことが当然その仕事なのでね、あの中には、本意ではないようなことも、まあ、やる場合もねきっとあったと思うので、まあ、そんなことが、まあ、私がこうヒアリングをさせていただく中でちょっとこう人に話せてなんか気持ちが軽くなりましたみたいなことを言ってもらって、
うん、
あその時に、
うん、
あそのまあ研修の仕事っていうより私はなんかそうやってこう人の話を聞いたりとか、それに対して何かしらのこうソリューションっていうほどでもないかもしれないけども、何かそこをこう手助けできるっていうようなことがあのしてみたいなとかできたらいいなっていうのは思うようになりましたね。
ああなるほど。だからやっぱりそういった体験っていうのが、まあ、今やってらっしゃることにも生かされてるってことですよね、
うん、そうですね、まあ、何かやっぱりねつながってるかなとは思いますね。
うん、あの、まあ、会社員生活ちょっと振り返ってなんか一番苦労したなとか大きな喜びになったなとかっていうことってあります？
そうですね、あの、うん、本当に大変なねお仕事をしている方はたくさんいらっしゃる中で、あの私のあのことなんてまあ苦労っていうほどでは全然ないと思うんですけど、あの人事の中で、評価の仕事をしてた時があって、
うんうん、
その時がですねちょっと自分の中では辛いなっていう時はありましたね。
どういうところが辛かったんですか？
なんだろうな、自分自身が評価っていうことがどこまで公平にできるものなのかとか、人が人を評価するっていうことのに対しての、自分のなんかの納得度っていうところなんですかね、そこが、なかなかこう腹落ちできない部分みたいなのがあるっていうところですかね。
難しいですよね、本当評価って。私も思います。なんか、なんかね、まあ、そういったなんか体験を吹いて、まあ、今まさに個人事業主と、ね、して活躍されて、それ始まったばかりだと思うんですけれども、
はい、
何かこう生きてるうちに実現したいことってあります？
あ、いきなりなんか難しいこと言いますね
すいません
そうですね、まあ、あれをやりたかったなって いうのを残したまま死ぬのはなんかやっぱり心残りかもしれないので、
うん、
まあ、失敗してもいいから、なんかやってみたいことはやってみられたらいい、見たら見たいなっていうところですかね。
あ、ってことは結構いろいろそういうリストに載ってるわけですかね、これやりたいあれやりたいみたいなって。
そうですね、まあなんだろう、あとはセレンディピティっていうか、
ほう、
わらしべ長者じゃないですけど、なんかねいろいろこう振ってこんな人紹介したいんだけどみたいにね言ってくださる方がいたりとか、まあ、今日もそうですけど、こうやってね、ナオエレーヌとはアートの学校で知り合ったわけですけど、まあそういう形でまた今日みたいなねこういう機会をいただいたりっていうのも、また逆にこういうね放送を聞いて声かけてくださる方もいるかもしれないしっていうので、なんかねそのわらしべ長者みたいな感じで講演がつながったらいいかなと思ってます。
あ、ね、でもねやっぱりそのね幅広いネットワークによってこうどんどんどんどん道を開いてきた人だなっていうふうに思いますし、なんかやっぱりこうね人をサポートしたいっていう視点っていうのを常に持たれてるっていうのはとてもなんかある意味女性的なアプローチかなって。男性ってやっぱり自分の手柄に従う人が多いのでなんかでもやっぱりこう サポートしたいって、私もそうなんですけどね、どちらかというと人が喜ぶ顔を見たいなっていうのがあるので、これからもですねぜひぜひどんどんその塩田さんらしい働き方で人生を切り開いていただければというふうに思ってます、
は
い、
ありがとうございます。
微力ながら応援してますので、
はい、
どうもありがとうございました。2回にわたって、
はい、楽しかったです。
はい、どうもです、はい、おやすみなさい。
おやすみなさい。